77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る。私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年12月23日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。
地域の安全と安心のため、
お相手の
未来の清らかな風を守るため、
河野律子です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
ね、今日は、ミキサーさんが急に急に来れなくなってスタジオにね。で、本来アシスタントの河野律子さんがドタバタやってミキサーやってますんで、
はい、
あんまり河野さんがお話できない環境にあるんですよね。
はい。今、思いっきりいろいろ間違ってます ね、私ね。ね。
だからまあ、ね、そういうこともあるんだなということで、うんうんうん、お見知りおきいただきまして。
はい。
ねえ。 あーまあいろいろあるよ。
いろいろあるよ。ごめんね。
いろいろあるよ。うん、本当よ、うん。
はいよ。
ね。
うん、
さあ年内って言いますか、令和6年としては最後の社長さんいらっしゃいでございましてね。
はい。
まあ暦的にはまだ30日の月曜日を残しておりますが、
はい。
さすがに30日の月曜日は、
うん。
ラジオ局もお休みということで、
はい、お休みさせていただきます。
というわけで、今日が最後の。2024年最後の社長さんいらっしゃいラジオになります、うん、
はい。
まあそういった中で記念すべき291人目のゲスト様ということでですね、
はい。
大学生ですね、県立農業大学校飛雲祭実行委員長をお務めになりました田崎正史様、よろしくお願いいたします。わーっていうやつ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、高青年、二十歳なってるの？
はい、二十歳なりました。
二十歳になってるの？
はい。
じゃあ酒もタバコも大丈夫なわけね。
はい。
法律上は、
はい、そうですね、うん、お酒はたしなみます。
お酒はたしなみます、
はい、
まあ今若い子あんまりタバコ吸わんもんね。
ああそうね。
まあタバコは吸わんでいいと思うよ。
そうですね、自分もちょっとスポーツやってるんで、はい、
今も。
そうですね、今もですね、う
ん、あ、なるほどね、
はい、
うん、
来年じゃない、来月1月にですね、
うん、
あの波佐見町で毎年行われる超一周駅伝っていうので、
超一周
はいにちょっと選ばれてるの。
町を一周するんですか。
そうですね、あの地域ごとに、うん、チーム組んでするんですけれども、
遊びじゃないのよの世界ですか。はい、
そうですね。
地域の皆さんが熱く応援するやつですか。
うん、そうなんですよ、ちょっと緊張してますけれども、それにも
ねえ、
うん、
まあというわけで実はハサミなんですよね。
はい、ハサミ町出身です。
ねえ、
はい、
うん、
もうずっとハサミ。
ずっと。ずっとハサミですね。
ずっとハサミ。
はい。
僕はハサミはお友達がお店をやってるので、あの焼き物公園はたまに行くんですよ。
はいはい。
焼き物公園の公園わかるやろ？
はい、わかります。
焼き物公園の一番奥。
奥？
ああ、はいはい。
クラワンカ館ってあるやろ？
ああ、はいはいはいはい。
あ、物産館みたいな。
うんうんうん、
あのほぼ隣で、
うんうん、
ハンバーガー系のお店をやってるんですよ。
へえ、
へえ、
うん、はいはい。
もともとシェフで、
うんうん、
で諫早でハンバーガーをコンテナハウスでずいぶん長いことやってて、
はいはい、
それでハサミに移動して、
うん、
今ハサミでハンバーガーだけじゃなくて、
はい、
あの本来そのシェフ業もやりながらやってるんです。
うんうん、
スナフキンみたいな人ですよ。
スナフキン。
農大に入る前にあったら、うん、多分見たことがあるかもしれないですね。
農大に入ったのは2年前。
2年前ですね。
あ、あるある。
あ、ある。あ、そしたら見たことはあると思います。入ったことはないけれども。
だから、うんうん、あの、クラワンカ館をドンと正面に見て、
うん、
もうほぼ右手側。
ああ、児童館とかあるとこ、うんうん、の建物だよね。
そうそうそうそう。
一番端になんか児童館みたいなのがある建物の。
児童館かなんか知らんけど。
なんかあるよね。
行政の建物がある。うん、そこの1階。
へ
ぇすごいいいよ。
へえ、
うん、ぜひ行ってみてください。
はいはいはい、あさって行って、ああ、いや、そうですか、よね。
気になるね、言われて、
はい、
うん。
結構、ハサミも、なんか、お客さん多いんよね、普通の、なんていうかな。
そうですね、土日は多いですね。
土日多いね。
うん、
その、焼き物祭りみたいな時は、もうとんでもなくて。
とんでもないですね。ゴールデンウィークとか。
ね、普段の土日も結構多いもんね。
そうですね、その。
思った思った。
うん、焼き物公園周辺は結構今暑い地域なんで、うん、結構人来ますね、
うん、
毎週、
うん、
はい。
でまあ諫早から僕バイクで行くけど、
うんうん、
程よいんですよ距離感的に。
ああ、
なるほど、は
い
は
い、うん、ちょうどいい距離感で、
うんうん
うん、でもね最近お客さん多いのでほとんど遊んでもらえん、うん、行ってもなんか厨房から出てくる暇もないくらい土日は多いもんね。
そうですね、
多分平日に行ってもあの焼き物好きとかがねあの辺りにはたくさん来られて、
うん、うんうん、ハサミどうですか。ハサミどんな町。
ハサミどんな町、
うん、 JR の駅がないよね。
そうですね、交通の便では結構不便ですね。
ーカートの駅しかないもんね、最寄り駅といえばカートが。
はい、あれから奥にぐわーって行かなきゃハサミには行かない。
そう、
ね、はい、あ、そうよね。
バスもすごい本数少ないですし、はい、
でもその町内 Wi-Fi は早かったよね。
あ、そうなんですか。
ハサミのエリアは Wi-Fi の取り組みは早かった。
あ、そうなんだ、
うん、
もう Wi-Fi は生まれた頃からあって当然みたいな生活をしてるからわからない。
だからそういう年齢だからさ、だからその、だからインバウンドの人たちは Wi-Fi があればいいので、
はい、
駅よりも Wi-Fi だから。
あ、駅よりも、
うん、
へえ、
はあ、衝撃。
だから何もないを楽しむ人たちが結構挟んで来るっていうかな、
うん、
ね、
スーパーとかは結構ありますもんね。
あの桜の時期もいいじゃん、あの、
あ、そうですね、
裕次郎のあたり、
はいはい、わかります、
桜鼓、
はいはい、はいはい、
ね、あの辺ってさ、うん、一本一本の桜にさ、
うん、
誰が植えましたみたいな。
そうですね、はい、記念樹としてですね。
記念樹やもんね、
うん、
で全部プレートが貼ってあって、
うんうん、
何の記念で、
そうですそうです、
誰が、
う
ん、誰が植えてますみたいな、その孫が生まれたとか、
ね、
なんかそんなんやね、
そうです、
一本一本、
はいはい、
すごい素敵なゾーン、
へー、
すごい、すごいいい景色ですよ、
うん、はい、へー、いいな、いいな。
ランニングコースとしても、ウォーキングコースとしてもすごい、うん、ちゃんと道が整備されてるんで、
うん、
めっちゃいいですね、
へー、はい、
結構距離ありますもんね、
はい、
うん
うん、
だからどっち側に車止めようか悩むよね。
なるほど。
だから行ってしまうと帰りが大変やから半分ぐらいまで行って折り返すみたいな、
ね、は
い
は
い、
ああ、なるほど。
今の時期だと、あの通り道に小さい公園があるんで、
うん、
あの今イルミネーションが、
へ、そういうのやってるのね、
やってますね、
やばいね、
はい、
へ、
いや、観光にぴったりだからね、
諫早
から行くにしてもね、
うん、
うん、
ね、
うん、
で小中までか、ハサミの学校とすれば。
そうですね、学校は中学校まで、
中学校までで、で、うん、で高校からはその諫早に出てくるわけ。
はい、諫早農業高校に行きました、う
んうん、でハサミから通ってたわけ。
そうです、通いです。
てかどうやって通ってたんですか。
そうですね、毎朝お父さんに川種駅まで、
川種駅まで
送ってもらって、うんうん、でそこから川種駅から諫早駅まで行って、うん、自転車で観音まで、あの諫早高校まで行ってまして、農業高校まで行ってましたね、はい、
農業高校は、あ、そうか、最寄り駅はやっぱり諫早駅か。
そうです、
うん、
あ、
島鉄とかも使えばもっと近くはなるんですけれども、
あ、まあ、1個か2個か、うん、島鉄やったらどこまで行くの、
どこ、幸い、まあ、
幸いか本諫早駅です
ね。あ、うん、
まあその微妙やんね、
うん、うん、
そうね、へえ、
それはその3年間通ったわけだ、
うん、はい、通いました。
偉いな、
偉い偉い。
いや、でもお父さんの、お父さんとか親の力が なかったら川種駅に行けなかったですからね。
お家から川種駅までその車でどれくらいかかる。
車で15分とか20分とか、
まあまあの距離感、ね、うんうん、
自転車で行ったら1時間以上普通にかかりますね。
上り下りが高低差も結構ある。
まあ、そんなにないかな。
そこまではない。
どうなんでしょう、自分、うん、体感としてはそんなに感じないですけれども、うん、ハサミの地形が盆地なもんで、
う
ん、
はいはい、
川種からハサミに入るじゃないですか、
うん、
昼間とか、
うん、
海風っていうんですか、ハサミのこの盆地の隙間から川種にひょっていくから、
はいはい、
風がビョンビョンビョンビョン吹いてて、車とか歩いてたらそんなに気づかないんですけど、うん、自転車で川種からハサミに行くじゃないですか、
うん、
もう毎回向かい風なんですよ。毎回向かい風。テスト期間とか部活がない時とかは、
うん、
川種駅に自転車置いてて、
はいはい、
自転車で川種駅から波佐見町まで帰るんですけれども、
うんうん、
毎回向かい風で、もう超大変なんですよ。
なるほどね。
あ、そうか。行きはお父さんが送ってくれて、
はい、
帰りは川種駅からはチャリ。
の時もあるって感じですね、部活がない時とか。
お父さん迎えに来てくれたりするわけ、夕方。
そうですね、夕方も毎回ですね。
毎日って大変よね、
遠いとね。でもね、お世話になるしかないからね。
ですよね、
でもそもそもそのハサミにいて、なんで諫早のその農業高校を選んだんですか？
そうですね、自分がもともと料理が好きだったっていうのもあるんですけれども、料理が好きで、まあ、最初は何でしょう、川棚高校のそういう学科に行こうかなみたいな、そういうぼんやりした考え方しかしてなくって、親の勧めで、まあ、諫早にはなるけど、なんか関のなんか農業高校ってところで、なんか食品科学科っていうのがあるけど、なんかそういうの学んでもいいんじゃないのっていうことで、何でしょう、半分親の意思みたいな感じで農業高校は選んだみたいなところはありますね。あと勉強が得意じゃなかったっていうのもありますし、
あのね、勉強がね勉強が得意じゃない子は社会に向いてるんですよ。
そうなんですか？
そう、なので大人になってからが楽しくて、で諫早も結構飲食店経営者って、あの濃厚 OB 多いですよ。
あ、そうなんですね。
ああ、なるほどね。
で、個人の事業家非常に多い。
へえ。でも何なんでしょうね。高校出るじゃないですか。数学とか英語とか勉強しなくなったら、農大に入って農業の勉強します。そしたら数学とか英語がちょっと恋しくなったりするんですよね。
そんなもんよね。そんなもんよね。
だってそこからほらまた勉強する人もいるからね。
それで今ちょくちょく趣味程度に勉強してます、ね。
おお、すごい。はい、
楽しい。
意外とやってて自分のペースでやれるからすごい楽しいですね。
なるほど。
上達はすっごい遅いですけど。
いやいや。
いや、いっぱいおるよ、飲食店経営者。農業高校出身。よく聞く。この番組にも出てきて。
あ、なるほど。
出身は農工。
結構いますよね。なんか、ね、どこに行っても、あ、俺農工卒だよ、みたいな。結構いますもんね。
います。だからそういう先輩をこれからちょっと訪ねてみる旅をしてもいいかもしれない。
あ、楽しそう。
そのお店をこう訪問するとか、オーナーさんと仲良くなるとか、濃厚日ですよっていうだけでも、多分仲良くなれるんじゃない
か。あ、してくれそう。
そこからの人生のヒントってきっと大きいと思うよ。
大きいですよね。このラジオに出会ったのも飲食店、あのお方、
はいはい、津原さんね、はい、そうそう、森と空と の, あの直売所をたあの時は訪ねて行ってた。
自分のバイがしてるバイト先の人が、バイト先というか、バイト先で、がそのなんかフィットネスジムみたいなところなんですけれども、そこのフィットネスジムを利用してたお客さんに森と空と の,、なんだ、職員さんがいて、でその人が、その人と結構、まあ、お知り合いじゃないけど、おしゃべりしてて、まあ、自分農大生なんですよ、でレモン育てててみたいな話したら、じゃあそのレモン使ってみようかなみたいなことで、以前直売所でレモンを買ったやつを、そのお店でかき氷とか、なんか大福に入れてみたりとかして出してもらったら、すごいそれが好評でみたいな、で自分もそれも実際食べに行ったんですけど、すっごい美味しくて、でその時に知り合ったのが菅原さんで、で
それあれ、あの雲仙、
あ、うん、目白町。
目白ってどの辺か。
目白って元野の手前。
あ、元野の手前、
に、森と空とっていう、和服屋さんと直売所が並んでいるゾーンがあって、
和服屋三和じゃなくて、
じゃなくて、あそこなんだっけ、
いや三和っていう呉服屋さんじゃなくて、
あ、じゃなくて、はい、目白の上に丸さんか。でかい声で
言う、あ、そうそう、丸さん、丸さん、
そうそうそう、その中の敷地内にある直売所。
丸さんってあれやろ、その、 呉服屋さんっぽい中に、
うん、
あのご飯
屋さんがある
とこやろ、そうそうそう、
うん、それとなんか胸違いみたいな、
あ、そこにあるわけだ、
うんうん、そうそう
そ
う、
そことの出会い、
そうですね、
へえ、
それで、まあ、自分がその飛雲祭で実行委員長やってるんですよねみたいな話したら、
うん、
ここのラジオにもその去年なんか告知したかったんですけれどもできなかったんですよねみたいなお話したら、あ、じゃあ知り合いがいるからつなげてあげるよということで、
うん、
ここ
ご紹介いただいて、
ご紹介いただいてですね、はい、
そうで面白い子がいるよって言ったらじゃあ社長さんにもっていうつながりでね、
そういう流れ、
うん、
へえ、
面白い、
いろんな業種の人と関わったら、うん、こういうことになりましたっていう感じです、
うんうん、だから今回この番組だけで言っても、うん、291人目なのさ、
へ、
でほぼほぼ2回出た人はあんまいない、
うん、あ、そうね、
そうですか、
ゼロではないけど、
うん、はい、
ほとんど1回なんですよ、
へ、
だから約このここのネットワークだけでも約290人のネットワークが
すごいよね、
すごいですね、うん、
だからそれが全部アーカイブで、
はい、
第1回目から290本、
はい、
アーカイブが残ってるサイトがあるので、
うん、
社長さんいらっしゃいで検索すると、
はいはい、
そういう専用のサイトが出てくるので、そこに全部載っていてで検索窓があって
うん、うん、
なんかキーワード入れると出てくる、
うん、
面白いよね、
面白い、それは聞けてよかった、
うん、ぜひ、
はい、
だからなんか興味のあるなんかの検索で引っ掛けたらあーっていろんな人の話が聞けるので、
はいはい、
うん、面白いと思いますが、
ぜひぜひ、
はい、
まあ、それでその農業伊佐農業高校を優秀な成績でご卒業になり、
はい、
まあまあまあ
自分的には、
まあ、そうですね、
ね、
う
ん
う
ん、そしてその先はいろいろ悩んだんでしょ、その高校出てどうしようかな、そうですね、で結果として農業大学を選んだ理由っていうのはどこにあるんですか。
自分がその高校生の時にそのクラフトコーラにハマって、
うん、
なんか、
うん、
一時期っていうか今もあるのかな、クラフトコーラっていうのがムーブが起こってたん
です、
うん、
メーカーも出して
る、クラフトコーラはカフェとかで出してるお店ありますよ、
うん、そうです
ね、
うん、
自分とこのお店オリジナルのクラフトコーラ、うんうん、空海も出して
る、うまいよね、
うんうんうんうん、それでその何でしょう、ポッ、あ、社名出していいんですか、
いや、いいです
ポッカレモンさんが出してたクラフトコーラを高校の、帰り道とかにコンビニで買って飲んだら、
うん、
すっごい衝撃的で、
うん、
コーラの味じゃないんですよ、
うん、
コーラじゃないんですよ全然
なるほどね、
何これと思って見たらこういうスパイス使ってますとか書いてあって、
うん、
作ってみたいなと思ってネットでスパイスめっちゃ買ってそれを作って試作を何回も何回も繰り返しながら作ってたんですけれども、
う
ん、まあ、コーラってレモンとかライムとか使うじゃないですか、
うん、
でそのレモンとかライムとかスーパーで買おうとしたら、
うん、
基本的に外国産のものが多いんですよね、
うん、確かに、
うん、それで、まあ、外国産のレモンを使って、
うん、
そのコーラ作るんですけれども結構外国産のレモンって、
うん、
半分に中身切ったら中身が全然スカスカでしたみたいな
や
つがあったりとか、
あんまりそういうレモンに出会ったことないな
あ、そうなんですか、
うん、
自分がなんか結構そういうのに当たってなんかもったいないなって思った時にまあその進路も迷ってた時期でもあったんでその農大のオープンカレッジに参加した時に、
うん、
そのレモンのハウスを見てここにレモンあんじゃんと思って
レモンあんじゃんという、
はい、でまあ料理が好きで、まあ、その素材についてもけん、うん、なんか勉強してみたら面白いんじゃないかなと思って、
うん、
その農大を選んだって感じですかね。
なるほどな。で今はもう諫早に住んで
寮生活です。
寮生活なんだね。
はい、寮生活をしてます、
ね、うん、
農大はもう寮生活なんですか、そもそも選択肢があるんですか、通学と 寮生活の。
もう基本的には、うん、もう、そのなんでしょう、病気でとかじゃない限りは、うん、もう基本は寮に住んでください。
へぇ、そういうスタンスなんですね。
はい。
全寮制ってやつね。
そうですね。
で、2年間なんです
か？ 2 年間です。
面白いな。
うん、今ね。
でも本当さ、うん、近くにあるのにさ、うん、知らんかったよね。
そうよね。
結構そういう人多いですよね。
そうなの、そうなの。う
ん、なんかさ聞いて初めてわかるみたいなね、うん、まあ前半こんな感じであっという間に過ぎるんですけど、
ああもう前半終わり
で、後半は少し農大のこととかね、
うん、
お伺いしてみたいと思うんですが、後半もよろしく
よろしくお願いします。お願いします。
なんか一曲かけられる感じ、
はいはい、
心にゆとりあるんですか？
はい大丈夫です、
よろしくお願いします。
笑うから幸せなんだよ、だから君は君ママで歩んできた足跡、振り返れば遠く、限られた時の中、出会いはきっと宝物、忘れないでいつも心の中に住んでいる。優しい面影、そっと君を守るよ。世界の果て取り残された気分、そんな時思い出して暖かい街の色、飛行機雲つないだって風の歌、ない時は悲しみを声に立てて泣いていいよ。雨が上がればまた歩き出せるから、忘れないで全ての日々がそれぞれの贈り物だよ。だから君は君のままで、心抱きしめる日はこの街に帰っておいで、いつもここで歌ってる、空を見上げて僕は祈っているよ。君が本当の笑顔でずっといられますように。幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せなんだよ。だから君は君のままで。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。最高です
。社長さん、よう気にしちゃったなった
ー。令和6年12月23日月曜日、本日は県立農業大学校飛雲祭で実行委員長をされました田崎正史様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
はい、まあそういうわけでね、
はい、
前半いろいろお伺いしてましたけど、まあその諫早の海津周辺に農業大学っていうのはあって、
う
ん、
そうですね、
存在はもう30年前から知っておるんですが
30年前から
そのご縁がなくて、
うん、ああそうなんですね。
だ大学が2年 2年制度2年大学っていうことも、ね、今日初めて知ったし、
うん、そうか、
知っとったわけ、
うん、知っとった。
なんで、
農大生の方によく会うから、
会うからね、うん、で俺全然縁がなくて、うん、今日初めて知って、うん、大人になった大人になったしさ、でまた全寮制、うん、
はい、
今時珍しかろうねえ、ね、面白いよね、知らんくて、うん、ありがとうございました、うん、教えていただいて、
いえいえ、
で、まあ、2年生やから、うんうん、もう卒業なんですよね。
はい、卒業です。
で飛雲祭、飛ぶ雲の祭り、
はい、
飛雲祭っていう、うん、学園祭かな。
そうですね、学園祭、うん、そうですね、なんか農分祭とか言ったりしますけど、
農分祭、文化祭に近いのかな。どんな感じでやるんですか、いつの時期なん。
大体、毎年11月の中旬ぐらいですね。
でその農産物とかをなんか販売するわけ。
そうですね、農産物、農大で育てた農産物を販売したりとか、うん、あとは農大生の保護者とか、うん、OB とかが持ってきた農産物を販売させてもらったりとかですね、うん、
その大学のキャンパス内でってこと。
そうですね、はい、
まあ、農大直売所持ってるから。
あ、そうな、はい、いつ売ってるの。
いや、毎週水曜日と金曜日の、うん、13時30分から13時50分の20分間。
20分間で売るの
売れちゃうんでしょ。でも
すご
っ。まあ、そうですね、売れ行きは結構、まあ、波はありますけれども、うん、結構売れますね、うん、
あ、やっぱり、う
ん、どんなのが売ってあるんですか、その20分間で。まあ、シーズンもあるやろうけど、うんうん、
まあ、まあ、自分が果樹学科なので。
果樹学科、
はい、あー、果樹、まあ、コースとも言いますけども、まあ、今の時期だったら、まあ、みかんとか、
みかん、
あとは、まあ、自分が大好きなレモンであったり
レモン
ですね。
いちごとかは。
いちごは野菜なんで、野菜学科の方が。
いちごって野菜なの。
はい、野菜ですね。
木じゃないと野菜なんでしょ。
つるが野菜か、
うん、はい、いや、つるというか、まあ、そうですね、種からなる、まあ、種から、まあ、木は なりますけども、1年で植え替えが必要なものは野菜っていう分類になって、
へー、
木になるものとかは果物扱いになりますね。
へー、僕は気になるのが果物で、うんうん、鶴が野菜かなと。
あ、でも鶴でもブドウとかも鶴なんで、
お、
はい、
あ、
まあ、それはイチゴもそうやんね。
そうですね。
え、イチゴって野菜の。
はいはいはいはい、
野菜になるんですね。
いや、全然知らんかった。野菜っていう感覚で食べてないので。
あ、
じゃあ野菜を取りましょうっていう時は、うんうん、イチゴはいいわけだ。
そうですね。
あ、イチゴってだってね、パセリよりもビタミンがあるとか言うじゃん。
ブドウもいいわけだ。野菜なんでしょ。
いや、ブドウは果樹です。
果樹です、はい、
ごっちゃだね
基本的に1年で植え替えが必要なものとかは野菜扱いになって、何十年も育てていくやつは果物っていう扱いですね。だからスイカとかメロンとかは野菜です。
スイカメロンは野菜なんですね。
野菜です、
うん、
お
どんどん利口になってますね今ね。
利口になる夜
なんか結構特殊なやつとかもあるんですけどね、うん、それこそバナナとかもなんか1年で枯れるけど果物扱いみたいな言ったりしますね。
わかんないね。
バナナしかしさ、うちほとんど毎日あるけど、
はい、
当たり外れが激しくて
あ、
超美味しいっていう時と、うん、そうでもない時があるな。
へ、バナナ育ててるんですね。
え、違う違う、
ああ、スーパーで買って、ああ、そうなんですか。
当たり外れある。
なんか甘い時とね、柔らかい時とか、
うん、あと皮の剥け方も、なんか絵に描いたようにスルスル剥けるやつと、はいはいはい、なんか無形が悪いやつとある、
ね、
うん、
あるかもあるかも、うん、面白い、
面白い、うん、まあ、飛雲祭の実行委員長やっていかがでございましたか、うん、こういうなんかこうリーダーシップ取るっていうのは、
うんうん、まあ、そうですね、中学生の頃からなんか陸上のキャプテンやったりとかしてたんで、まあ、こうなる運命だったのかと思いながら、
うん、
でも結構そのなんでしょう、農大でチャランポランに生活してるよりも、うん、 こういう活動で委員長させてもらって、すごい、なんでしょう、社会に出る前の練習じゃないですけども、うんうん、のを結構知れて、結構いいお勉強にはなったかな。すごい大変でしたけど。
あ、はい、あ、大変なんだ。
はい、
大変でした。どんなとこが大変だったわけ？
やっぱり人を動かすっていうのがすごい大変でしたね。
そうね。それは同級生とかっていうこと？
同級生もですし、なんでしょう、どうやったらみんながやる気を出してくれるのかなとか、どういうふうに話を進めていったらスムーズに進むんだろうっていうのがすごい難しくて。
なるほど、
ね、ああ、なるほどね。
これ2対6対2の法則っていうのがあって、
もうそれ実感しましたね。
こうなるんだ。
だから2でいいという、そもそも、
うん、
2割の人が、うん、味方になってくれたら、うんうん、もうそれを100としようという考え方。
ほう
ほ
う。
だから残りの6割、
うん、
2割、
うん、
この人たちを嫌うということじゃなくて、う
ん、
だからそのすごく好感持てるその2割の人たちが1割か2割はおったやろ。
いましたね。
すごいなんか一生懸命、うんうんうん、その人たちと楽しくやれてたらいいんじゃないのっていう考え方です。
あ、なるほど、うん、すごい腑に落ちるじゃないですけど。
そういうのを経験したってことね。
そうですね。
あ、大変でした。面白い話でした。ありがとうございました。
社長さん、いらっしゃい。
さて、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいりたいと思うんですけど、まあ今の自分を継続できてる理由とかやりがいをこの番組でお伺いしてるんですが、うん、まあいかんせんまだ二十歳ちょうど。
そうですね。
やろ、
はい、
だから20年間の自分だけども、うん、まあやれてる思いのところってどう考えてますか？
何なんでしょうね、継続、うん、
田崎正史をやれてる理由
何なんでしょうね。やりたい時にやりたいだけやるみたいな感じで人生進んでる感じがしますね。それこそ、自分はその高校まではその料理に関してだけしか知識を取り入れてなかったんですけれども、その大学農業関係の学校を選んだら、すごい農業か、外で体を動かしながら何かをするっていうのが結構楽しかったし、うん、やって、何でしょう、自分から前のめりに なっていけばなっていくだけ、うん、いろんな、なんかその多業種の人と関わりを持てたりとか、うん、すごいいろんな職種について知れたりとかして、うん、農大1年生はこういうことをしてみたかったけど、今は全然違うことをなんかしてみたいなって思ってたりとかして、うん、何でしょう、今なんかまっすぐ進んでるけど、それなんかまたまっすぐ進んでる時に何かしたいことがポンって見つかったら、そっち側にピョンって進んでいって、うん、でそっち側に進んでいったら、またやりたいことがまた一つとか二つとか三つとか出てきて、うん、そっち側にヒューヒューヒューって進んでいって、うん、なんか全然継続できてる感はないなーって感じがしますね、うん、やりたいのがなんかしていったらどんどんやりたいことが見つかっていって、うん、そっちに行っちゃうから、うん、継続というよりかはなんかやりたいときにやりたいだけやるみたいな感じですね。
どうなっとるんやろうな、10年後のこのまさしくんは。結局ぐるっと回ってなんか料理しよるんやったりしてね。
ああ、かもしれないですね。
で、料理を極めていったら、うん、ラーメンになりましたとか、
うん、ああ、ありそう、ね、めっちゃありそう。
いや、そのね、うん、冒頭でちょっとハサミのお友達のね、カフェっていうか、
うん、
なんですけど、シェフでいろんなことをやり詰めて、うん、ハンバーガーに行き着いた人なの。
うん、
あ
で、ハンバーガーに行き着いて、うん、 もうハンバーガーを極めて研究して、うん、で自分のお店を出してという人なんで、うん、一回会いに行ったらいいですよ。
へえ、
うん、うん、面白いよ、はいはい、だから平日平日のお昼をちょっとずらすと、
はい、
あのお話ししてくれると思う。
ああ明日から冬休みなんでそれを利用して行こうかな。
行ったら本当ね楽しい人、不思議な人、でウクレレ作るんよね。
は
ウクレレを弾くし作るし、
すごい、
うん、面白いと思うよ。行ってみて、うん、
はい、いや、うん、行きます絶対、うん、
あのねお店の名前は、うん、ガレージハウスキッチンです。
ガレージ
ハウス
ハウスキッチン
キッチン、あ違う、ガレージガレージ、あ、まあそんな感じ、
まあそんな感じだね。
もともとね諫早では、う
ん
うん、みぞろくで、
はいはい、
あそこのスーパーの、はい、お向かい、マックスバリューの向かい、
うんうん、
みぞろくの、
うん、はいはい、
あそこに、うん、自動車屋さんがあって、
うん、
でそこの敷地内にコンテナハウスを置いてた、
うん、あったあったあった
あったやろ、
ハンバーガー屋さん、
うん、あれでガレージバーガーって言ってやってたの、うんうん、
はいはい、
ですっごい人気で、
はいはい、
でそこが今ハサミに、
あ、へえ、そうなんだ、
なんかすごい運命的じゃないけど、うん、なんかね、うん、こうなった系、なんかなんだ、見て言葉が出てこない。
いやいや、
すごい話合うと思う、
うんうん。なんかありそうですね。
話をいろいろ聞いたら楽しいよね。
うん。
うんうん、
で陶芸とかもやってて、でいい年になってから高校にまた行き始めたりとか、
はいはい、
いろいろ面白い。
高校に行き始めた。
高校でなんか陶芸やったんじゃないかな。
ハサミ高校かな。
と、うん、かな。
うんうん。
うーん、面白い。
でこれからどうですか、やってみたいこと。
これからですね、うん、まあレモン、あの農大でその卒論でレモンをするぐらいにはレモンが結構好きなんで、
うん、
まあなんでしょう、何年かその長崎で農協職員として、
なるほど、
まあ、長崎の農業を何でしょう、
学ぶ
というよりかは、うん、その進めていって、
うん、
で何が長崎に足りないのか、
うん、
で学生の自分から見たら、レモン、あ、みかんの経営プラスレモンの経、レモンの生産みたいなことができないのかなとか思ってたりして、
うん、
でそれがまあ、うん、実際にできる環境にあるのかっていうのを、まあ、あの県、農協職員として探していって、
うん、
で、まあ、課題を見つけて、
うん、
で、まあ、レモンに興味があるので、
うん、
レモンの一大産地でもある広島県で、
うん、
なんかそういうなんかレモンについてもっと詳しくなって、
うん、
広島のレモンの技術をパクって、うん、長崎に持って帰ったらいい、なんか風を吹かせれるんじゃないのかなとか思ったりもするんですけれども、まあそういう、なんでしょう、自分の性格上、もうフラフラ生きてるんで、どうなるかは分かんないですけれども、今、現段階の目標としては、目標というか、やりたいなって思ってるのは、そんな感じですかね。
じゃあ、その農協に内定はしてるわけだ。
はい、内定してます。はい。
楽しみね。
そうですね。まあ自分としては、ちょっと、ワクワクが3割7割仕事かーって感じですけど、
あ、そうか、学生だったからね、
はい、
うん、
仕事かー、
だからまあぜひぜひそのメラメラとしたその野望っていうかな、
うんうん、
でまあ一回その就職したとしても、
うんうん、
寄り道したり戻ってきたりしていいんやから、
うんうん、
全然、だからもう一つ勤めたら勤め上げるんだっていう時代とはちょっと今違うので、
うんうん、
まあ、勤め上げるもありだけど、
うんうん、
もう一回離れてまた戻ってみたいな、
うんうん、
ね、長崎離れて広島行ってみたいな、そんなん全然ありなんで、
うんうん、
ね、どっちみち100いくつで死にますか。そう考えるとあんまり難しく考えても、う
ん、多分自分の性格的にずっとなんか人生同じ仕事をしますみたいな感じにはなれないと思うから、
いいと思いますよ、
まあ これからの人生どうなるんでしょうか。
わからないから面白い、うん、
面白い。
だからまあ大学生と言いながら、うん、たまたまその2年の短期の大学に行ってるので、うんうん、他の子より2年早く社会に出るから、うん、その2年間フルに、うんうん、あっちこっちやったら全然無駄にならんと思う。
そうですね、うん、社会の荒波にもがきながら、うん、けど自分の信念を曲げずにですね頑張れたらいいなって思います、ね、
でもね社会ってね意外とね緩いよ。
そうなんですか、
うん、出てみるとねあこんなもんかって感じ。
あそうなんですね、うん、どう そ, うそうなのかな。
いや緩いっすよ大丈夫よ思ってるほど。あうんまさしさんやったら大丈夫。
いやもうみんなそれ言うんですよ。みんなからそれなんかいろんな人から田崎くんのそんな感じだったら大丈夫だよって、ヒュンサイもじ、うんね、うまくできたんだからいけるよとか、あの感じだったらいけるよとか言うのに、自分はなどうなんだろうと思いながら、
うん、いやいいと思います。まあねすごい今日は緊張してるとこから始まったらしいけど、うん、まあ、チャイムが鳴って番組的にラスト3分ですけど、はい、どうですかここまでお話ししてきて。
いやー自分的にはあのサンプルでもらったあの、うん、あの女子高生 の, あの出演した回を
たまたま聞いたわけだ。
たまたま聞いた時に あれがあれがそのボーダーラインになってるんで、もう今でも緊張してますよ。うまくやれてたのかな、やれてないよなみたいな。
その田代さん的、あ田崎さん的にはそのレベルが高かったわけだ。
レベル高すぎますよあれ。もうあれ聞いた瞬間もうちょっとこのラジオ出れるかなとか思いながら。
大丈夫ですよ、
うん、大丈夫です、うん、はい、
ほとんど皆さん予習してきませんから。
あそうなんですか。うん、うんうん、人生年表とか今回作ってきましたけど、
あまあそれを見ながらまたアーカイブ聞いてください。
ぜひぜひ、
またアーカイブが多分1日2日3日うちぐらいにはアップされるんで、うんうん、はい、また URL を教えしますんで、
ありがとうございます。
みんなに聞いてもらってください、はい、ね。河野さんも大変でしたね今日。
はい、バタバタですいません、ね、お聞き苦しい点をお詫びいたします。
とんでもないですよ、はい、あんまりなかったですよ、ややこしい。
そうですか。
レアですね。
レアです、レア。
レア回ですよ、
うん。ありがとうございます。
で、まあ、次週というか、まあ、次週はお休みですけど、うん、次の放送なんですけど、はい、もう2025年でございます。
うん、新年です。
1月6日、うん、6日、月曜日ですが、うん、元プロ野球の日本ハムファイターズ、うんうんうん、時代に、ワールドカップ日本代表にもなってるんですけど、うん、まあ、その後読売ジャイアンツの投手としてね、活躍された中村隼人さん。
おお、はいはい。
気質の方なんですよ。で、中村三兄弟って言って、はい、お兄ちゃんは事業やってるんですけど、はい、隼人さんがいて、あ、隼人さんが一番上かな。で、下が、あれなんですよ。うん、中村北斗選手って言って J リーガーなんですよ。という中村三兄弟の一人、うん、中村隼人さんをお迎えして、うん、新年一発目の予定なんです、
はい、
覚えてらっしゃれば
やめてくださいぜひ
でももう聞きずに帰ってこられてるので、うんうん、あの大丈夫だと思いますけどね、
はい、
そういうな大物が、
ね、いるんですよ。さあということで結びのご挨拶のお時間でございますが、心の準備はようございましょうか。
はい、はい、
一言もよろしくお願いします。
はい、
はい、はい、では県立農業大学校田崎正史様もご一緒に、せーの、
また来週。
はい、果物に興味があったらぜひ農大に来てください。
バイバーイ。
いや
強く強く強く